ハンドン、ダマなし。
はい、こんばんは。ハンドンダ話始めていきたいと思います。今夜のハンドンダ話はゲスト回です。ホープさんとグータラジオよりケータマンさんにお越しいただきました。今日はお二人よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
今回のテーマはですね、ベスト11ダ話の追加企画としまして、我々3人がスカウトとなり、サッカー漫画、サッカーアニメより未来の日本代表を担う人材をセレクションに挙げてみようという企画になっております。そしてですね、今回来ていただいたお二人、ホープさんは学生時代にサッカー選手として活躍された経験があるということで、まあ、より実践的なセレクトが見れるんじゃないかと思うんですが、はい、ホープさんいかがでしょう。
そうですね、意外にこうサッカーはずっとやってきたんですけど、
はいはい、
あまりこう漫画とかを見てなかったので、うんうんうん、まあ、ちょっと不安な部分はあるんですけど、はい、まあ、今夜はちょっと頑張りたいと思います。
はい、よろしくお願いします。はい、そしてケータマンさんもサッカー経験者であられまして、またさまざまなスポーツにもね、はい、関心が高い方ですので、多角的な視点からのセレクトが期待できるのではないでしょうか。
はい、あの、まあ、どうですか、分かんないですけど、ちょっと頑張ります。
はい。では今日はこの3人で頑張っていきましょう。
はい、よろしくお願いします。
ではまずゴールキーパーから選んでいこうと思うんですけれど、はい、ホープさん、ゴールキーパーに求められるものって何でしょうか。
やっぱり、まあ、視野の広さは多分もちろんだと思うんですけど、
うん、
なんていうんですかね、やっぱ、あの、大黒柱感。
うん。
っていうものだって、まあ、テクニックはもちろんなんですけど、
はいはいはい。
まあ、絶対的もう守護神的なもう、なんかそういうものを持ってる人じゃないですか。
うん、ですよね。うん、
はい。
では、そんなホープさんが選出する選手を挙げていただいてよろしいですか。
はい、僕、これ1名なんですけど、選んだのは。
はいはい。
これがですね、あの、漫画のホイッスルっていう漫画、ジャンプで昔やって連載されてたホイッスルっていう中学サッカーの漫画があるんですけど、
はいはい、
その中からですね、ちょっと選出させていただいたんですが、
はい、
その漫画、あの、桜上水中学校っていう、あの、まあ、主人公が所属している中学校がある、あ、サッカー部があるんですけど、
はいはいはい、
だから、あの、不破大地くんっていうゴールキーパー選手を僕は、選出します。理由はですね、僕さっき、あの、まあ、大黒柱感とかちょっと偉そうなこと言ったんですけど、もうこの人もう全然大黒柱感とかないんですけど、もうすごく読みがうまい選手なんですよ。例えば相手が蹴る軸足とか、
うんうんうん、
あの、視線とかをもう読み取って先に動き出す、
あ、なるほど、
ゴールキーパーなんですけど、
うんうんうん、
もう本当漫画でも本当ことごとく防いでくれるんですね。
お、
まあ、キャラクターもちょっと変わってて、まあ、ちょっと天然なところがあって、うんうん、そんなのも含めて僕はこの人をちょっと選出しました。
おお、なるほど、桑大地くんですね。はい、ではケータマンさん、
まあ、ゴールキーパーに求められるもので一番なのは、コーチングですかね。
うんうんうん。
まあ、あとはコーチングもなんですけど、あと、まあ、試合よりも、まあ、練習の時の態度とかも俺は、ゴールキーパー特に必要かなとは思うんですよ。
なるほど。
そこで、僕はなんですけど、
はい、
エンジェルボイスという漫画から、
ほうほうほう、
所沢久志くんですね。で、この漫画、高校1年の時のから、
うんうん、
高校が舞台の漫画なんですけど、
はい、
で、その所沢くんは高校1年の時の時点ではゴールキーパー未経験、サッカー未経験なんですよ。
おお。
それで、未経験なんですけど、まあ、もともとのポテンシャルの高さとかで、うん、どんどん吸収していって、
うんうんうん、
の、かなり頼れるキーパーに成長していきましたね。
お
お。おお。
まあ、もともと、中学時代に、
うんうん、
最強の4人と言われていて、
お、
まあ、それはあの喧嘩でなんですけど、
なるほど、
ヤンキーがサッカーをするっていう漫画なんですね、
ほうほうほう、
ベースが、はい、それなんですけど、もともとの身長のガタイの良さとか、
うんうん、
あと性格からしてキーパーとしての質が高かったらしく、漫画内で、まあ、師匠みたいな人と出会って、
うん、
どんどん 上手くなってったっていうところですね。
なるほど、
はい、チャンピオンだったかな漫画は。
ほうほうほうほう、
だったと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、
では私ですね、ゴールキーパーに求められるものっていうところでいくと、やはり後ろからの指示が出せる出せない、うんうん、さっきね、はい、ケタマンさんも言われましたけど、そこは大事かなと思うんですけれど、あとやはり1対1で確実に止めれるっていう、そこの安心感ですね、うんはい、最初にホープさんも言われたように、もう絶対的守護神こいつに任せておければゴールマウスは安心だって与えれるのが大事じゃないかなと思います、うん、
はい、
はい、そして今回は、まあ、セレクションですので、お二人は一人ずつの選手だったんですが、ちょっと数を上げてみようと思います。
はい、
はい、まずはですね、まあ、これは定番でしょうか、キャプテン翼からですが、スーパーグレートゴールキーパー若林源三君。
間違いないですね。
まあ鉄板でしょうね、大本命でしょうか、木はてらってないと思います、
うん
うん、もう典型的な正ゴールキーパーでしょうかね、
うん
はい、で同じくキャプテン翼からですが、こっちはアクロバティックな方ですね、若島津健君、
うん、あ間違いないですね。
ちょっとね、正反対な性格ですけれど、アクロバティックですけれど、しかし一発止める力はあるっていう感じでしょうか、
うん
はい、そして今度は違う作品です。マガジンで連載されておりましたシュートより白石健二君、
うん
まあ、シュートという漫画、3人の選手が勝ち上がっていくっていう長期連載の漫画だったと思うんですが、まあ、その中でキーパーを務めていた白石健二君を挙げていきたいと思います。そしてこれは飛び道具的なところですね、アニメ稲妻イレブンより遠藤守君ですか、
うんおうん、
ゲームがお好きなケータマンさんもしかしたらわかるかもしれませんが、
そうですね、一作最終作以外全部持ってますね。
はい、なかなかの超次元サッカーの主人公ですね、
う
ん、最初の
そうですね、はい、
まあ、ある意味反則的なところはあるかもしれませんが、ゴールマウスは確実に守ってくれそうなところなので挙げてみました、
うんうん、
まあ、この中からどういった選手が選ばれるかっていうところはね、まあ、セレクション次第かなと思います。
はい、
はい、ではこの調子で続きましてディフェンダーの方に移っていきたいんですけれど、
はい
はい、じゃあホープさんからディフェンダーに求められるものを教えていただければと思います。はい、
もちろんもう、僕が思うのは、
はい、
もちろんフィジカルは絶対大事ですね。
うんですね。
まあ、良ければ、まあ、身長はもう本当才能のもんだと思うので、まあ、うんうん、まあ、あったらいいな程度で、まあ、でも身長があれば断然有利だと思います。
うんうん、
あと、まあ、頭脳明晰っていうのは結構大事ですよね。
ですね。ポジショニングも大事ですもんね。うん、
はい。あともう負けん気の強さとかじゃないですかね。
ああ、うん、なるほど。
はい。物おじしないような性格の人が向いてるなと僕は思ってます。もちろんスピードとかも欲しいですけど、まあ、サイドバックとかでしたら
ですね、
はい、で僕まあその中から4人ほど選ばせてもらったんですけど、
はいはいはい、
まずは、ジャンプコミックスで、まあ、先ほど不破大地くんと一緒の漫画のホイッスルからなんですけど、
はい、
椎名翼くんっていうキャラクターを選びました。
ほうほうほう、
この彼本当身長は低いんですけど、めちゃくちゃ身長低いんですけど、うん、身体能力がめちゃめちゃ高いのと、
お
ーなのにテクニックがすごいんですよ。
ほうほうほう、
うん、で その身体能力の高さとテクニックを駆使して結構大型のフォワードとも互角に渡り合えるんで、渡り合えるんですね。はい、センターバックなんですけど、
はいはい、
サイドバックもできるんですよ。
あーいいですね、うん、それは
漫画ではセンターバックだったんですけど、そのままオーバーラップしてそのままゴールを決めるシーンだった
ので、
うん、でもう本当にイタリアのあのカンナバーロ、
うんうんうん、
選手みたいに、まあ、3バックとかもう左右もこなすことができるぐらいマルチ
なるほどなるほど、
でめちゃめちゃかっこいいです容姿が。はい、それで選ばせていただきました。
はい
はい、でちょっと僕前回ツイッターで送った内容とはちょっと変わってるんですけど、
はいはい大丈夫です、
うん、はい、これも同じジャンプコミカップの翼からですね、
はい、
僕は見杉くんを選ばせ
る。いいですね、
うん、彼ちょっと時間制限あるんですけど、
う
ん、
そうですね、ちょっと心臓の病の関係がありましたもんね、
はい、そうですね、でも本当この人も頭脳明晰で、
うんうんうん、
頭もいいし、
うん、
そんな意味で、まあ、この人に関してはもうなんかほぼほぼ完璧な、あまりすることはないんですけど、うん、はい。はい。で、3人目がですね、僕ちょっとこれ、 そんな深くは読んでないんですけど、デイズから、
はい、
高木アルコ選手選びました。
はい。
はい。もうでも彼の特徴って圧倒的な体の強さですよね。
おお。
はい。しかも身長が高いじゃないですか。
うんうんうん。
まあ、だから、身長の高いサイドバックって結構こう、世界を見渡してもこう貴重なのかなと。
ですね。サイドバックはあまり身長高い人いないですよね。
はい。まあ、僕言うなら、この、何ですかね、昔フランス代表にいたテュラム選手。
はいはいはいはい、はい。
のような選手なのかなと思って。もう足の速さとスタミナとかもう半端なそうですし。
お
これで選ばさせていただきました。
はい。
はい。で、僕は本当は考えたのは3バックなんですけど。
はい。
一応サブとしてもう一人選んだのが、
はい。
キャプテン翼から僕は石崎くんを。
おぉ、
選出。いただきました。これ以前僕ツイッターの DM で送った通りなんですけども、本当ガッツですね、はい、
そうですね、うん、
はい、何かこうピンチの時とかに出てもらえたらガッツでこうみんなの気力を底上げしてくれるのかなと、
うんうんうん、
させていただきました。
はい、
はい、僕からは以上です。
はい、ありがとうございます。はい、はい、ではケータマンさんお願いしていいですか。
はい、ディフェンダーで僕は、サッカーやってた時が左サイドバックだったんですね。それで、まあ、同じポジションで今一番漫画アニメ界の中のサッカーの選手で一番夢中になってるのが、
はい、
青足から青い足と選手なんですけど、はい、ビッグコミックスピリッツで連載まだされてるんですけど、
はいはい、
去年昨年の、高松の宮杯のポスターかなんかになってますね、この人。この人っていうか、この、はい、ちょっと探すと出てくると思うんですけど、もじゃもじゃ頭の、なんですけど、もともと、中学校までは、フォワードだったんです、この人。で、ユースに入って、その、監督が元日本代表の、すごい選手で外国にも行った選手なんですけど、
はいはい。
その人に見出されて、なぜか、まだ作中でもそこまで答えは出てないんですけど、
うんうん、
ディフェンダーにコンバートさせられたって。で、今、その中でもがきながら成長していますね。
へー。
で、この子の能力な、能力っていうか、まあ、特殊な能力があるんですけど、
はい、
バードアイっていう上空から見た映像がわかるというか。
グラウンドを俯瞰で見れるみたいな感じ、
はい、そうですね、はい。まあ、それも最初からはできないんですけど、その試合が進み出して、
うんうんうん、
いろんな選手との動きが分かってくると、そのパズルが埋まるように、それが分かって、うん、その中でや、はい、ですね、その中で、うん、なっていく、覚醒するっていうか、
うんうんうん
うん、はい、そういう感じなんですけど、
へ、
うん、本当この選手は夢中っていうか、まあまあ、サッカーはうまいんだけど、まあ、ディフェンダーはやったことなくて、その中の成長がものすごくよくて、
あ、
は
い、いいですね、
追いかけてます、
は
い、でもう一人がその青井アシト と、の1年先輩のなんですセンターバックでやってる阿久津渚、はい、うん、で、このチームが、ユースなんですよ。高校のサッカーじゃなくてユースサッカーなんで、はいはいはい、
組織なわけですね。
はい。うん、で、阿久津と青井は、中学のサッカーからユースに上がってきたんです。ユースに上がってユースに入団したんですけど、
うんうんうん、
その他の選手たちってほぼほぼ下から持ち上がってくるんですよ。
あ、はいはい。
で、阿久津はそれなんだろう、ちょっと思うところがあって、青井に強く当たっちゃうんですね。
うんうんうん。
でなんですけど、まあ、阿久津自体もものすごいサッカーは上手いというか、まあ、正確にちょっと難はあるんですけど、もうのし上がってくって感じの選手で、なかなかですね、なかなかっていうか、うん、うん、ですかね、
うん、
でもう一人、氷室彰彦、
はい、
ね、これは、シュートの、
はいはい、
北海の氷壁でしたっけ、
うん、
確か、うん、まあもうそのまんまのリベロですよね、この人は。
はいはいはい、
そのまんまなんですけど、まあそれがかっこいいなっていうだけで、はい、です、以上です。
はい、ありがとうございます。ちょっと僕青足っていう作品は知らなかったんですけど、
今 15、6巻ぐらいですかね。
いや、さっき言われたそのサイドバックでバードアイっていうのはなんかすごいですね。
すごいです。すごいですね。はい。
うん、
この人は他の漫画ちょっと見て読んだことないんですけど、あ、違うな。なんか映画撮ってる映画監督かなんかの話は、1巻か2巻ぐらいで扱ったような気がするんですけど、その後にもすぐこれ書いて、それが長く続いてたんですけど、まあ、読める機会があったらぜひ、ね。
作品としてもちょっと興味が湧きました。
たまに無料で、連載、なんか、LINE 漫画とかで流れてきて、俺そこからもう見つけて、そこで、はい、連載連載っていうか、その、追いかけるようになったっていう
作品。こういった発見もね、できてとても良いかと思います、
はい。
はい。では続きまして私ですね。まあ、ディフェンダーに求められるものは、もう二人言われたように、まあ、サイズ、スピードも大きければ大きいほど、速ければ速いほどいいっていうのはもう、これは間違いないですよね。であと、まあ、システムに応じて柔軟に対応できるっていうのも大事と思いますし、あと、やっぱりキーパーとのラインの詰め方って言ったらいいんですか。
はい、
間の空きようでだいぶキーパーの動きって変わると思うんですよ。はい、僕はフットサルやってる時キーパーやってたんで、シュートコース塞いでくれるディフェンダーがとっても頼りになるんですよ。なのでそういう動きを連携取ってできるような選手っていうのはやっぱありがたいなと思いますし、でただディフェンスするだけじゃやっぱダメですよね。攻め上がりもできないとっていうところもありまして、ちょっと選手をセレクションしてみました。
はい、
はい、で1人目はこれはホープさんと一緒です。キャプテン翼から三杉純ですね。きっとラインコントロールは抜群にうまいと思うんですよ。まあ、それこそね、小学生時代からオフサイドトラップとかをかけてたぐらいなんで、きっと統率力はあるんじゃないのかなと思います。そして同じくこれはサイズ重視ですが、キャプテン翼より慈瞳浩志くん、まあ、若干巨漢なだけのようなところはあるんですけれど、ただ橘兄弟を使ってね、スカイラブハリケーンの土台になれるという足腰の強さ、このあたりが魅力かなと思います。あとはサイドバック要員はキャプテン翼からいくと相田誠くんでしょうか。まあ、カミソリシュートが有名かなとは思いますが、
間違いないですね。
意外とキャプテン翼からサイドバック選ぶのってなかなか難しいんですよね。あんまり人材がいないっていうのが、
うん。
そしてもう一人は、これは飛び道具みたいなところはありますが、リベロの武田から武田玉を持ってこようかと思います、う
ん。はい。
はい。
ディフェンドでしたっけ？
そうなんですよ。もう文字通りリベロだったんですね。
あ、そっか、そっか。はい、そうですね。うん、
もう身長が確かね、147センチぐらいしかないんですけど、
なかなかの体型でしたよ
ね。そうですね。もう完全にギャグ漫画だったんでね、うん、なんか卵みたいな体型でしたもんね。
うんうんうん、
ただなんかシャバダバダとか言ってドリブルしてめっちゃ上がっていって、うん、で必殺シュートを決めてくるみたいな。まあ、なので、まあ、リベロっていうよりは今あまりリベロっていうねシステムがないので、まあ、武田玉は意外とサイドバック向きじゃないかなと思って、
そうですね、
セレクトをしてみました。
うん、
はい、というのが私のセレクトです。
う
ん、はい、では続きましてミッドフィルダーですね。ここは激戦区になるんじゃないかと思うんですが、ホープさんからお願いします。
はい、ミッドフィルダーに必要なものっていうのは、
はい、
もう技量が高いっていうのはもうもちろんですよね。
ですね。
うん、ファンタジスタとしてのやっぱそのカリスマ性、
うんうんうん、
絶対的必要なものだと思います。
うん、はい。
あとはもう正確なパスですよね。
ですね。
うん。それがないともうミッドフィルダー絶対できないなと僕は思ってるぐらいなんで。
うんうんうん。
まあ、でもこれ、もうほんとセンター、オフェンシブミッドフィルダーの真ん中の時点で僕見てるので、まあ、他のポジションのことを言ってるわけじゃないんですけど。
はいはい。
こんな感じかなと思います。まあ、やっぱファンタジスタ。
うん。
ミッドフィルダーもファンタジスタっていうイメージがやっぱ、小さい頃からあるんで。
ああ、確かに強いですね、それは。
その中から、これも、僕結構ホイッスルって漫画から選出が多いんだけど、
はい。
これも同じくホイッスルから水野達也くんを選びます。
はい。
彼は、まあ、主人公はまた別にいるんですけど、まあ、主人公の、まあ、相方役みたいな感じで、
うん、うん。
主人公のチームの中学校の桜上水中学校、キャプテンをしてるんですけど、
はいはい、
まあ、もちろん背番号は10番なんですね。
う
まくてうまくて、もう説明、どう説明すればいいか分かんないんですけど、とにかくもうすべてにまとって、もうすべての技量がもう高いレベルなので、この人ですね、 最初の方で、もともと2年、中学2年だったんですけど、
はい、
桜上水中、もともと弱いんですね、めちゃくちゃチームが。
ほうほうほう。
めちゃくちゃ弱くて、でも3年生とかもふざけてて、
うん、
で、まあ、それを見た水野くんが、まあ、今から2年と3年で勝負して、
うんうん、
あ、もう3年出てってくださいよ、みたいな感じになっちゃうんですよ。
お
それで、まあ、もちろん勝つんですね。
はいはいはい。
まあ、それぐらい上手いです。
おお、上級生に勝っちゃうわけですね。
だけどちょっとメンタルが弱くてですね、
うんうん、
ちょっとライバルの中学にのサッカー部にお父さんが監督してるんですよ。
おお、
すごい、もう結構家庭環境っていうか結構、うん、バチバチして
て、
うんうん
うん、すごいですよね、ここの家庭環境は。
そうなんですよ、それ、うんまあ、ちょっと、そういった部分で、結構メンタルの弱さが見れる部分がいくつかあったので、うんうんうん、ほんとメンタルは弱いんですけど、まあ、それでもうまいです。もう本当カリスマです。
おお、もう、まさに10番って感じですね。
10番ですね。で、僕、もう一人がですね、同じくホイッスルから、
はい、
これ、ボランチ枠でちょっと選ばせてもらって、菅間俊樹くん、
はい、
いただきました。こういう人中学校からもうすでにマリノスユースでサッカーしてて。
おお。
身長190センチあるんですよ。
おお、めっちゃ長身ですね。
で、もうボディーバランスも半端なくて、もうすごいっすね。うん、で、も足元も全然弱くてですね。
うん。
で、まあ守備的ミッドフィルダーなんですけど、全然もう指揮も出せるぐらい。
おお。
そんな感じで僕、この人を選ばさせていただきました。
はい。
じゃあ、あと二人いるんですけど、
はい、
これもジャイアントキリングから、
おお、いいですね、うん、
はい、ルイージ吉田選手を、
お、王子、
あれも王子ですね、もうこの人めちゃめちゃ変わってますよね、
ですよね、
うん、変わってるけどこの人のパスってすごいじゃないですか、
すごいですよね本当に、
うん、なんかもうなんつうんだろう、そのもらう選手がもあここでもらえたらいいのになっていう場所に的確にパスをするじゃないですか。
ですです。すごいキラーパスを出しますよね。うん、
ねえ。あと結構僕、やっぱこうやって変わってる人って結構好きなので。この見合いでも、はい、この選手を選びました。
はい。
はい、で、同じくもう一人がジャイアントキリングから、うん、椿選手ですね。
ああ、ですよね。うんうんうん、
もうスタミナ、すごいですよね。
ですね。スピードもありますもんね。うん、
はい、ちょっと自分に自信がなかったっていうの、自分に自信を持てないっていうところはちょっと不安な部分でもあるんですけど、でもやっぱりなんだろう、自信過剰になりすぎるのもちょっといけないなって僕は思ってて、ちょっと多少なりの謙虚な姿勢は大事なのかなと思って、うん、はい、選ばさせていただきました。多分この人なら多分サイドハーフとかさせたら間違いなく、
うんうんうん、
はい、いろんなプレイしてくれるんじゃないかなと思って。
そうですね、いろんなポジションできそうですよね。
はい、特にもうサイドバックとか多分もう最後らへん相手はスタミナ切れになってるんじゃないかっていうぐらい、引っ掛け回してくれそうなので選ばさせていただきました。
はい、ありがとうございます。
ただ以上です。
はい、ではケータマンさんお願いします。
僕のミッドフィルダーで大事なのは、まあ、ひらめき、ファンタジスタとしてのひらめきと、
うんうん、
あと奪われないってことですね。まあ、激戦区というか、まあ、密集するところなので奪われるのはしょうがないとは思うんですけど、うん、まあ、それの中でもキープできる強さはやっぱり欲しいですね。
うんうんうん、
でそのキープできる強さで一番思いつくのが、シュートの、東証神谷
敦志
ですね。まあ、あの人、まあ、チームと代表戦でちょっとポジションちょっと違うんですけど、まあ、
うんうん、
ボランチの位置に入れたいですね。
なるほど。
代表がそうだったかな。
うんうん
うん、まあ、これとあと、なんだっけな、ファンタジスタでも同じようなタイプの、名前忘れちゃったら、いましたよね。
はい。
ヴェルディかなんかにいた。名前忘れちゃったけど、まあ、ちょっと、まあ、そういうタイプがボランチに欲しいなっていうことで。
うんうんうん、
で、ファンタジスタ枠というか、で、はい、ファンタジスタの坂本哲平。
ああ、なるほど。うん、
と、エリアの騎士の相沢優。
ああ、お兄さんの方ですね。
お兄さんの方ですね。
はいはいはい。
まあ、相沢優選手はもう亡くなってしまったので、うんうんうん、まあ、今後見たかったなとは思うんですけど、
なるほど。
まあ坂本選手は、その後、AC ミランに行っ って、まあ、日本代表にもなって、まあ、存分にファンタジスタとしての、力を見せつけてくれたのかなとは思います。まあ、キャラも好きだったので、はい。そしてもう、あともう一人、ぶっ飛んでるんですけど、これも青足から、栗林晴久っていう選手がいて、
はいはい。
一応ユースの扱いなんですけど、うん、もうフル代表呼ばれちゃってるぐらい、すごくて、うん、この選手は、本当現実で見てみたいぐらい、選手ですね。こんな選手が日本から出てきたら、ワールドカップもなかなかいいところまでいけるんじゃないかなっていうぐらい、こんな選手いないと思うんですけど、はい。で、栗林選手を、目指してるのが、さっき出てきたディフェンダーの青い足とが、栗林と同じビジョンを見れるのが、この二人、二人が共通して同じ絵を描けるんですね。はい。まあ、だから今後のこの二人はとても注目してます。
いいですね、
はい。以上です。
はい、ありがとうございます。では私ですね、まあ、ミッドフィルダー、もうここもね、お二人言われたように、まあ、ファンタジスタとして、もうチャンスメイクなり、もう自分で決めるなりっていうところは、まあ、これはもう当然欲しいところではあるんですが、やはりその正確なパス回し、あとその攻撃だけじゃなくて、やっぱ守備もできないといけないなっていうところはあると思うんですね。
はい。
で、まあ、どうしてもここは人をたくさんかけるような形になりますが、まあ、まずまた、キャプテン翼からなんですけれど、はい、まず、三崎太郎くん。
ああ、間違いない。
はい。まあ、ちょっと引き立て役みたいなところはあるんですけれど、
うん。
こぼれるところに必ずいそうなキャラクターであったりとか。
そうですね。
うん。あと、なんでしょうね、ワンツーとかの、そういうポストプレーの起点になって、そこからボールが散っていくようなイメージができるなっていうところで、選んでみました。
うん、
はい。で同じくキャプテン翼から、まあ、スーパーサグ的なところもあるかなとは思うんですけれど、青井慎吾、
うん、
ちょっと若手なところですね、
うん、
あとは、まあ、ボランチどちらかというとちょっと後ろの方のポジションになるかもしれませんが、松山光くん、
うん
うん、まあ、ボランチアンカーその辺りですかね、守備位置的にはキャプテン翼枠、僕はちょっとこの3人にしときたいと思います、
うん、
はい。まあ、なぜ大空翼を選ばないかっていうのはちょっと後にまた話します
、
はい、そしてシュートからは平松和弘、タイガーアタッカーもしくはドリブラーとして生きれるんじゃないのかなと。それから俺たちのフィールドの高杉和也、まあ、この方はもうトップ下とかでいけるし、まあ、なんなればガタイもいいんでボランチもいけるかなというところですかね、それからジャイアントキリングからはもうホープさんと一緒ですね、椿大輔とルイジ吉田と、これ古い漫画なんですけど、オフサイドっていう漫画がその昔ありまして、それの主人公の熊谷五郎、ちょっと変わった経歴で最初ゴールキーパーだったんですよ、
うん、
それでミッドフィルダーに抜擢されて、まあ、その後大活躍するっていう方なんですが、
うん、
まあ、当時の漫画にしてはガタイがいい185センチ73キロというなかなかなボディバランスを持っているミッドフィルダーとして活躍してくれないかなというところですね、
うん、
で、またまた飛び道具枠ですが稲妻イレブンから木戸優斗くん、
うん、
まあ、見た目がねドレッドヘアとゴーグルで、
うん、
昔いたダービッツにめっちゃ似てるんですよ
ああそうですね、うんうん、
割と何でもできる人なんで、便利屋としてどうかなという感じでピックアップしてみました、
うんうん、
はい、といったところが私のミッドフィルダーのセレクションです。
はい
はい、ではいよいよフォワード枠ですが、ホープさんいかがでしょう。
はい、僕がフォワードに求めるのは、ゴールへの嗅覚と、
うんうん、
泥臭さですね。
ああ、うん、なるほど。
はい。どっちかというと、まあ、僕はその足元のうまさとかよりかは、もう2つかなとか、
うんうんうん、
あとはもう勝負強さももちろんですけど、
うん、
そうですね、あとはこう、自分が点を取るんだっていう、ちょっといい意味でプライドの高い方がいいのかなと思って、
うんうんうん、
一応僕こんなちょっと僕一番多いんですけど5人選びました。
はい、
うん、
はい、1人目がですねデイズに出てくる、
うん、
成績高校の水木君を選びました。
はい、
うん、まあ、なんか本職結構サイドでの起用とかサイドフォワードとか、
うん、ウィング的な感じですかね、
はい、ウィング的に考えたんですけど、うん、結構センターフォワードとかシャドウでの起用とかもできるのかな、
うん、
で、あとはもうこの人技術っていうよりもスピードだったり 体のフィジカルの強さで勝負するタイプなのかなと思って、うん、この人はぜひ必要かなと思って、僕は、うんうん、はい、選ばさせていただきました。
はい。
うん、はい。で、二人目が、これキャプテン翼からですね。
はい。
もう間違いない、もう、この人しかいないっていう、言うであろう、僕、日向小次郎選手を。
うん、ですね。
もう間違いないのかな。
間違いないですね。うん、
もう間違いない。もう言うまでもないのかと思うんですけど、とにかく、うん、シュートの強さと、
うん、
もう自分で点を取るんだっていう、この、貪欲、まあ、うんうん、本当に強さとか、
うん、
選ばさせていただきました。なんか、ピンチの時とかに決めてくれそうな。
わかります、わかります。
はい、なんか、うん、負けてれば負けてる時にこそこう頼りになりそうなのか、
うんうんうん、
はい、キャラクターなのかなと思って、
うんうん、
はい、まあ、このタイガーショットとかこういうちょっとこうちょっとこうドラゴンボールチックなシュートとかを全部抜きにして
うん、うん、
はい、この人絶対フォワードには必要だと思って、
そうですね、
選ばせていただきました。3人目がこれホイッスルからなんですけど、
はい、
うん、主人公ですね。桜上水中学校の主人公、風祭り翔くんを選びました。
お、
小柄なんですけど、めちゃめちゃ身長低いんですけど、
うんうん、
下手くそなんですね、最初は。
はいはいはい。
で、この漫画の最終、まあ、後半の方で、あの、先発チーム選ばれるんですけど、
うん
うん、そこで才能を開花させるんですよ。
ああ。
はい。別にうまいってわけじゃないんですけど、そのゴールに対する嗅覚と、
うん、
スペースに飛び込むセンスがすごいんですね。
ああ、なるほど。
ま、あの、マークから視界を消すんですよ。
うんうんうん。
相手選手からですね。まあ、身長は低いっていうのと、
うんうん、
その、スペースに飛び込むセンスを生かしてですね。
はいはい。
で、この人、足は遅いんですけど、
うんうん、
あの、瞬発力がすごくて、
ああ、はいはい。
最初の何メーターかのタイムだけは一番なんですよ。
うんうんうん。
体力テストでですね。
うん。
だから飛び出すセンスって、この人も多分、
うんうん、
でも多分誰も勝てないんじゃないかっていうぐらい選手で僕は選ばさせていただきました。
はい。
泥臭いですね、この人本当に。
うん、でも大事ですよね、うん、それも。
で、あと何ですかね、その自分が弱いって自分のことを認めることができるんですよ。だからすごい選手ですね。
うん、
うん、はい。
はい。
こんな感じで好きなキャラクターっていう意味合いでも選ばさせていただきました。
はい。
うん、はい。ですね。じゃあ僕、4人目が、これも同じくですね。
はい。
ホイッスルから、桜上水中の佐藤茂樹選手を。
うん。
佐藤茂樹君を選ばさせていただきました。
はい。
はい。この人不良なんですよね、もともと。
うん。な
ので、別にサッカーとかにも興味がなくて、ただ、あの、お金を稼ぐっていうので、助っ人家業でサッカー部に入部してたんですけど、
うんうん。
この主人公の風祭りと接するようになってから、次第に真剣にサッカーに打ち込んでいくんですけど、
うんうんうん、
うまいんですよ。どこのポジションでもできるんですよね。
もとも
とキーパーだったんですけど、まあ、最終的にはフォワードになったんですけど、うん、なったんですね。うまいです。もう本当にアクロバティックで、本当自由、あの、フリースタイルのなんかプレースタイルで。
お
ー、はい。結局、この人、あの、先発は、この人もともと関西の人だったので、
うんうん、
主人公の東京先発とは別で、関西先発の方で出て最後戦うんですけど、
はいはい、
もうなんか全員が認めるぐらいうまい、もうプレーが圧巻ですもん、本当に、
うん、
はい、
はい、
もう本当に、なんだろうな、あとかっこいいです
そこも大事ですね、
うん、はい、かっこいいです、もう本当にカリスマですね、僕の中では、はい、はい、5人目がこれ僕、ちょっとディフェンダーの方で言ったんですけど、
はい。
うん。
はい。これ、またちょっとフォワードの方にも持ってきました。
お、
はい。石崎くんを持ってきます。
なるほど。
試合終盤、同点の時にコーナーキックで、
うん、
はい、入れば、うん、もしかしたら顔面シュートしてくれるんじゃないかな。
うん。
はい。まあ、この人にとっては以上です。
はい、ありがとうございます。
はい、以上です。僕から以上です。
はい、では、ケイトマンさん、お願いします。
はい。僕のフォワードは、まあ、決定力が一番で、うん、
ですね。
二番、まあ、決定力と、まあ、一緒かもしれないんですけど、まあ、僕、サイドバックやってたんで、サイドバックが上がって ってフォワードに託したボールをどうしてくれるかっていうか、うん、枠に入れてくれないと上がった甲斐がないというか
確かに、
うん、こっから戻るんだけどって、まあ、あの枠に入れてくれないとあの、まあ、戻る時間もなんだろうなくて、
そうですよね、うん
うん、まあ、もう上がった甲斐もなくてだんだん上がりたくなくなってきて、うん、サイドバックは大変なんでちょっと頑張ってよと思うんですけど、まあ、そういうところから選んでみました、うん、で1人目が、青足から吉常健太っていう選手がいるんですけど、うん、はい、ユースで今3年生かな。でさっき言ったあの日本代表に入ってる栗林と同期なんですけど、
うん、
まあ、すごいなんだろうな、ロボットみたいな感じかな、まあ、無表情、淡々と自分のプレーをこなすというか選手なんですけど、まあ、でもそこまで、でもあの普段の性格はもう変な性格ですね。ちょっと変わってるんですけど、まあ、プレーの中身はもうロボットのように正確な技術で正確にあの物事を進めていくという感じです。で2人目はファンタジスタから沖田薫、
うんうん、
この人はドリブラーですね。でも、さっきミッドフィルダーにいた坂本哲平もファンタジスタで、この子もファンタジスタなんですけど、まあ、ファンタジスタで敗れて、南米に一回渡るんですね。南米に渡ってその後日本代表で帰ってきて、ただもう別人のように変わって、その足元の技術だけをもうかんあのすぐ純粋に追いかけていくようになって、ちょっと性格的にもなんだろうな、ちょっと ダークサイドっていうか、ちょっとそっち寄りになったんですけど、
うん、
まあ、最終的に坂本哲平と触れ合って、同じビジョンを描けるようになってちょっといろいろ変わっていくっていう選手で、うん、まあ、ちょっと今のサッカーには合わないかなとは思うんですけど、こういう選手はちょっと一昔前の漫画なのでうん、まあ、ものすごい魅力的には描かれてました。
うん、
まあ、影のある選手というか、
はい、
もう一人、次が、なんだこれ、エリアの騎士の相沢かける、
あ、弟くんの方ですね、
はい、弟の方ですね、
うん、
まあ、最終的に最後のちょっと読めてないと思うんです、なんか J リーグ編かなんか始まっちゃってちょっと読むのはやめちゃったんですけど、
うんうんうん、
最後の方がなんかファントムドリブルとかなんかあれですよね、はいはい、
やってましたね、
フェイント、はい、上半身のフェイントですり抜けるドリブルで、うんうん、まあ、本当にゴール、まあ、本当シュートをするためのフォワードというか、
そうですね、うん、
うん、分かりやすいフォワード像で、
うんうん、
好きでした。はい、で次が、さっきホープさんも言ったんですけど、デイズの水木久人、
あ、はい
はい、まあ、この人はもうキャプテンとして、
うんうん
うん、なんか好きだなって好きだなって、あの、まあ、技術どうのこうのよりもなんかキャプテンとして あのがいいというか、はい、
なるほど
でしたね。
なるほどなるほ
ど。で最後が、B ブルースの一条龍という選手、僕もこれ漫画途中までしか読んでないんですけど、
ほうほうほう、
読んでるところは中学校、小学校から始まってて、中学校編ぐらいまでしか読んでないんですけど、
うん、
まあ、小学校の大事な試合、スカウトたちが見る試合で、試合後にちょっと事故にあ、事故、うん、ちょっと事故にあって、あの、怪我し、大怪我をするんですね。
ほうほうほう。
で、怪我する前の一条龍は、もう本当すごい選手で、この、どっかの県大会、県で1位、2位を争うぐらいの、まあ、ボールを持てる選手というか、
うーん、
で、まあ、代名詞のサイドステップからの左45度からのシュートがすごい、もう絶対決まるって、あの、
デルピエロゾーンみたいな感じですね。
あ、そうそう、そんな感じですね。うん、だったんですけど、まあ、怪我して、まあ、そこから戻ってくるんですけど、
うんうん、
まあ、ものすごい練習をして、まあ、最初は戻ってきたんだけど、もうみんな見る影もない姿なんで残念だなってなったんですけど、うん、そこからまた這い上がっていく姿に惹かれて今も連載はしてると思います。
おお、なるほど、
はい、はい、です、以上です。
はい、ありがとうございます。はい、はい、では私ですね、もう2人言われるようにやっぱりフォワードは決定力、もう点を取ってなんぼだと思う、
うん、
というわけで、僕はここにですね、キャプテン翼から大空翼をフォワードに持っていきたいと思います、ね、キャプテン翼で大空翼、押しも押されぬミッドフィルダーだと思うんですけど、もともとフォワードの選手のはずなんですよ、
うん、
ロベルト本郷にお前はミッドフィルダーをやれって言われて2列目以降に下がりましたけど、あの万能っぷりをすべて フォワードとしての攻撃力につぎ込んでくれれば、もうある意味比喩が小次郎を超えるポイントゲッターになり得るんじゃないのかなと思うんですね、うん、で翼くんって割と怪我がちじゃないですか、
うん、
なのであまり運動量を求めさすよりももう攻撃特化をしてもらえた方がいいんじゃないのかなと。あとまあ、これは翼くんの功績ですが、まあ、その後実際の日本代表もそうですし、サッカー漫画もミッドフィルダーには人材が多いんですよ、
うん、
反面フォワードの人材がちょっと薄いかなっていうところがあるので、
うん、
やはり天性のサッカー構造にはフォワードをやってもらいたいなと思うので、僕はフォワード起用を望みます、うん、はい、そして、うん、ホープさんも言われていた日向小次郎、もうこれはね翼くんのライバルとして、あともうフォワードとしてあのハングリーさっていうのはとても大事だと思うんですよ、
うん、
もう俺にボールをよこせ、俺が決めてくる、
うん
うん、あれは見習わないといけないなと思います、
うん、
そしてシュートから、
うん、
まあ、これ主人公の、田中俊彦くんですね、
うん、
幻の左を打つというのが、まあ、必殺技なんですけれど、
うん
うん、あの左足からのシュート、決定力はねかなりのもんがあるんじゃないかと思うので、ピックアップしたいと思います、
うんうん、
そして、これはケータマンさんとも一緒ですね、相澤翔くん、エリアの岸より、うん、まあ、ファントムファイブルはどうかなと思いますけれど、
うん、
うん、ただそのフォワードでボールをもらったところからドリブルで動き出せるっていう動き、
うん、
一発ズドンじゃないタイプですね。
そうですね、
うん、まあ、そういうストライカーもいるかなと思って挙げてみました、
うん、
そして、毎度おなじみの飛び道具枠では稲妻イレブンよりゴーエンジ修也くん、まあね、必殺技頼みになりそうな感じもしますし、
うん、
なんというか典型的なストライカーですね。ボールをもらって動かずにもらってシュートを打つっていう、うん、なんか古いタイプのストライカーではあるんですけれど、うん、まあ、こういう飛び道具もありかなと思って選んでみました、
うん、
はい、といったところでね、たくさんの選手がピックアップされましたけれど、
うん、
どうでしょう、なかなかの戦力は揃ったようには思えるんですけれど、ちょっと足りないなとか気になるようなところありますでしょうか。
うーん、結構なんかマルチでできそうな人多いですよね。
ですね、うんうん、
うん、うん、僕は特に見当たらないかなとは思ったんですけど、どうですかね。
うん、
うん、
まあ攻撃重視にどうしてもなってしまうのかなっていうところで、
うん、
うん、やっぱり守備のスペシャリストっていうのがなかなか見当たらないな、
うん、
出てくるのかなっていうのと、あとやっぱディフェンダーのね、なんというかひねり出した感が強いんで、ね、ここにねもう1枚2枚こうガチッとくる、なんと言いましょうか、不動のセンターバックみたいなところが欲しいのは欲しいかなと個人的には思いますね、
うん、
ケータマンさんどうでしょう、
うん、そうですね、ディフェンダーでいうと今、まあ、青足がディフェンダー編っていうか、うん、その青い足とかディフェンダーやってるので、
うんうんうん、
そのディフェンダーの守備の仕方とかは、まあ、本当かどうかちょっと分かんないですけど、
はいはいはい、
結構コマコマと書かれてて、あ、そうなのかなとか思いながら、なんて横との人の距離感とか、
うんうんうん、
前の人が出たらその絞る動きとか、
うんうんうん
うん、書かれてていいかなと思うんですけど、まあ、ディフェンダーってほんと地味ですよね。
うん、うん、
1点取られたらね、すごい言われるし、フォワードはね、何回外しても1点入れちゃえばいいんで、なので、
そうですよね。
それに比べてやっぱり辛いですよね。
うん、
で、まあ、勝ち進んでくるチームには特に、ね、点数入れられないので、
うんうんうん
うん、なおさらディフェンダーが、日の目は当たらないというか、
ですね、
なので、うん、まあ、今、ジャイアントキリングの原作者の方が絡んでる、
うんうん、
なんだっけ、ありますよね、ディフェンシー、センターバックの漫画が、ちょっとどうなってるかちょっと見ては見たいんですけど、
ほうほうほうほう。
うん、どうな、うん、どういう話なのかなとちょっと気になってます。どういう描き方をするのか。はい、
ですよね、やっぱりそういう、ね、どうしてもサッカー漫画になると、まあ、主人公も攻撃陣に変わっているっていうのが多いと思いますし、なかなか日の当たらないポジションではあるんですけれど、やはりこう攻撃をいくら来ても跳ね返す力強さとか、ね、それこそそのもう絶対点を取ってやるっていうフォワードの人たちを ね、何度来ても跳ね返す強靭さっていうのが求められるディフェンダーには、うん、もうちょっと日が当たってもいいんじゃないのかなっていうのは感じますね。うんうん、
チャプターに出てくる児童博士とかですか。
そう、児童くんみたいにね、うん、くじけずにっていうところ、
うん、巨体の
塊みたいな感じですよね。
うん、
あとどうでしょう、あのこんな選手実際にプレーして嫌だったなみたいな、そんな経験とかありますか。
僕からでいいですかね。
うん、あ、どうぞ、うん、はい、
僕もずっとディフェンダーだったので、
うんうんうん、
嫌だなっていうのは思う。相手にされたら嫌だな。足の速い選手が嫌でしたね。
ああ、そっか、なるほど、
そうなんですね。結構テクニックで来る選手は結構、
うん、
守れてたような記憶がある、
うんうんうんうん、
ただもう足が速いってなると結構裏取られた時に、
あ、
うん、もう追いつけないとか、も
う、なるほど、うんうん、
結構僕センターバックで、まあ、特にサイドバックがもう抜かれたりとかするともう僕そのカバーに行ったりとか、
なるほど、
たびに疲れてましたね。
うん、
そっか、そのじゃあサイドバックのケータマンさんとかはどうでしょう
か。まあ、いやな、うん、まあ本当フィジカルが強い選手というか、
うんうんうん、
本当にすごい選手って当たっても当たるっていうか、うん、体ぶつけても全く動かないんですよね、うん、
ですよね、削れない選手怖いですよね。
体どんだけこっちが預けても何にも動かないで普通になんか動くというか、
うんうん
う
ん、
そういう選手は嫌でしたね。まあ、もちろんスピードある選手とかも嫌ですけど、うん、まあ、スピードある選手もそのさっきもあったようにで初速だけ止めちゃえばスピードってね、うんうん、何とでも止まるような気はするんです。さえ止めちゃえば、
うんうんうん、
だけど体が強い選手ってやっぱり難しいですね。
ですよね、
うん、
手も当たっても動かない人いますもんね。
そう、まあ、たまたま僕がいたチームのボツ選抜みたいな人がいたんですけど、まあまあすごかったですね。なん、うん、あのボールのスピードも違うし、あのシュートとかも、
うんうんうん、
何なんだろうなっていうのはちょっと、ああ、やっぱずっと続けてきた人たちなんで、
うん、
違うなとは思いました。
ですよね、
うん、
ね、今ケータマンさんがいいこと言われましたけど、いや単純にキック力がある人って、
うん、
もうあのコンパクトなモーションでもすごいシュート打ってくる人いるじゃないですか。
す、うん、すごいですね。
もうあれキーパーしてて近い距離のはある程度もう体張って止めるしかないんですけど、
うん、
少しだけ空いた隙間からいきなりズドンって打ってくるのが、うん、あれは嫌ですね。しかもあのシュート力あったらとんでもないのが刺さるじゃないですか。
うん、
あれはキーパーしてて怖かったですね。
うん、
うん、いや、まあ、とまあね、今回はね我々3人がセレクションを行ったんですけれど、リスナーの皆さんが監督スカウトとなり私たちがね探し出せなかった選手の推薦とか、まあ、こんなチームだったらきっと強くなるというような選抜がありましたら、ぜひハッシュタグハンバナで教えていただけると幸いです。というわけでね、最後になりましたが、お二人から告知なんぞありましたらお願いしたいんですけれど、ケタマンさんからどうですか。
はい、この間ハンバナに出させていただいてたと思うんですけど、はい、猫やんさんと一緒に、はいはい、グータラジオという、番組を、ゲーム中心で話す番組で、まあ、1時間弱ぐらいの番組で週1で配信しているので、もしよかったら聞いてください。
はい、はい、ありがとうございます。グータラジオ私もね、ちょくちょくお邪魔させていただいておりますので、はい、ぜひ聞いていただければと思います。
はい、よろしくお願いします。はい、
ホープさんはいかがでしょう。
僕はありません。ただ強いて言うならドラクエ10やっぱしてるので、
は
い、
うんうん、
もしあのバトル好きな方がいたら、
うん、
あ、ぜひフレンドになりましょう。
うん、
そうですね、ぜひじゃあフレンドになって一緒にアストロティアで冒険したいと思います。
お願いします。
はい、それでは今日はお二人ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
は、
ん、
ど、
ん、
だ、
ば、
な、し、